メラ博士の不思議な犯罪。1。私は探偵小説の筋を考えるために方々をぶらつくことがあるが、東京を離れない場合は大抵行き先が決まっている。浅草公園、花屋敷、上野の博物館、同じく動物園、隅田川の乗り合い蒸気、両国の国技館。あの丸屋根が往年のパノラマ館を連想させ、私を引きつける。今もその国技館のお化け大会というやつを見て帰ったところだ。久しぶりで八幡の藪知らずをくぐって、子供の自分の懐かしい思い出にふけることができた。ところで、お話は、やっぱりその、原稿の催促が厳しくて、家にいたたまらず、一週間ばかり東京市内をぶらついていたとき。ある日、上野の動物園で、ふと妙な人物に出会ったことから始まるのだ。もう夕方で閉館時間が迫ってきて、見物たちは大抵帰ってしまい、館内はひっそり感と静まり返っていた。芝居や寄せなぞでもそうだが、最後の幕はろくろく見もしないで、下足場の混雑ばかり気にしている江戸っ子気質は、どうも私の気風に合わぬ。動物園でもその通りだ。東京の人はなぜか帰り急ぎをする。まだ門が閉まったわけでもないのに、場内はがらんとして人気もないありさまだ。私は猿の檻の前にぼんやり佇んで、つい今しがたまで雑踏していた園内の異様な静けさを楽しんでいた。
人間票。
警察力が頼むに足らぬとすれば、もう他に手段はない。一縷の望みは、有力な民間探偵の力を借りることであった。私立探偵といえば、たちまち思い浮かぶのは明智小五郎だ。彼なれば、警察が手こずった難事件をやすやすと解決したという話をいくつも聞いている。ことに人間票のような怪犯人には明智こそ似つかわしいのではあるまいか。
ああ、君、ちょっと行き先を変えるよ。麻布の竜戸町だ。竜戸町のね、明智小五郎っていう家へ行くんだよ。
承知しました。私立探偵ですね。
運転手が威勢よく答える。
おや、君はよく知っているね。
ああ、有名ですからね。私は早くあの先生が登場すればいいと待ちかねているんですよ。
どこへ登場するって言うんだい？
ご存知でしょう？ほら、例の大都劇場の一件でさ、蘭子ちゃんを狙っているけだものでさ。早く明智さんが出て、あの人間と豹の混血児みたいな得手物をやっつけてくれりゃいいと思っているんですよ。私は江川蘭子は大のひいきですからね。
ああ、そうかい。今にそんなことになるだろうよ。
他人の運転手でさえそこに気がついているのだ。なぜ俺はもっと早く明智探偵を訪ねなかったろうと、神谷はひとしお頼もしい感じがした。明智小五郎は、吸血鬼の事件の後、開花アパートの一人住まいを引き払って、麻布区竜戸町に、元彼の女助手であった文代さんという美しい人と新婚の家庭を構えていた。その家庭が同時に探偵事務所でもあった。夫妻ともに探偵好き、冒険好きなので、家庭と事務所等を別々にする必要は全くなかったのだ。低い御影石の門中に、明智探偵事務所とごく小さな真鍮の看板がかかっている。 そこを入って夏目の植え込みに縁取られた敷石道を一曲がりすると、こじんまりした白い西洋館。玄関の呼び鈴を押せばすぐさまドアが開いて、リンゴのようなほっぺたをした爪襟服の愛くるしい少年が顔を出した。これも吸血鬼事件で大人も及ばぬ働きをした少年助手小林である。
闇にうごめく橋垣。もう10年ほど以前になります。はっきりした年代は忘れてしまいました。そればかりか、どこからどこへの線路であったか、それすらどうしても思い出すことができません。多分私が20歳を少し過ぎた頃、その時分流行した人生に対する懐疑と、妙な取り合わせですが、覚え染めた遊びの味とが調和よくこんがらがって、非常に排他的な生活を送っていた当時の出来事なために、一層記憶がぼやけているのではないかと思います。その船は200-300トンの小さな鉄張りの木造船でした。私の寝転んでいた二等船室は、船尾の船の形に丸くなった10畳ほどの畳敷きの部屋で、夜のことでそこに油煙で黒く汚れた石油ランプが2つだったかぶら下げてありました。そいつが船の緩い動揺につれて、ふらりふらりと大時計の振り子のように揺れているのです。どこかの大きな港に着くと、一度に大勢の船客が降りてしまって、後にはその広い部屋にたった2-3人しか残っていませんでした。たださえ赤茶けた畳が、赤黒いランプの光で一層赤茶けて見えました。船腹に開けられた小さな丸い明かり取りの窓たちの下に、それに沿ってぐるっと厚い板の棚が取り付けてありましたが、取り残された2-3人の乗客は、皆その棚の下へ頭を入れて、足を部屋の中心に向けて、船旅に慣れた人たちと見えて、多くはぐうぐう高いびきで寝込んでいました。